この34章にはモーセの最後の時が記されてあります。神様はモーセに、一節を見るとこのエリコの向かいにあるピスガの頂に登らせて、主は彼に次の全地方をお見せになったと。それは4節のところに、私がアブラハムにイサクヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれであると、その約束の地を神様はピスガの頂からモーセに見せられたわけです。彼の使命は何であったのか。それはこの11節のところに見ると、主が彼をエジプトの地に使わして、ファラオとそのすべての家臣たちおよびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであった。それがこのモーセの役割使命であったわけです。そして彼はこのイスラエルの民をエジプトからアラノを通って、そしていよいよこの約束の地に入らせる、そこまでが彼の使命であり、主が彼をエジプトの地に使わした。それは彼はエジプトではこの王によって養われていたわけですけれども、自分もまたこのイスラエルの民の一人であるということが分かったときに、エジプト人を撃って殺してしまった。そして彼はそのことが分かってミディアンのアラノに逃れたわけですけれども、そこで全能の神に出会う。そして神様は新しい使命を持って彼をエジプトに使わされるということがあったわけですけれども、彼はこの約束の地を前にしてその生涯を、地上の生涯を閉じたわけですけれども、7節のところを見ると、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。しかし5節にある通りに、主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。彼の役割をすべて全うして、神様はその命によってモアブで死ぬということが彼の地上の最後であったわけです。しかし10節を見ると、もう再びイスラエルにはもうモーセのような預言者は起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出した。もう彼のような人は他にはなかったわけです。しかし幸いなことに、9節を見ると、ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからであると。知恵の霊に満たされたヨシア、知恵の霊とは何かというと、主を恐れるということが知恵の始めであり、そして彼もまた聖霊に導かれて、これからモーセの後に用いられる器となったわけです。彼は9節の終わりを見ると、このイスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。彼に聞き従う、もう新しいこのイスラエルの指導者となる。そしてこの彼自身もモーセに仕え、そしてまた主に従って御心を行ってきた人であったわけですけれども、信仰の継承がその通りになっていったわけです。モーセはそのヨシュアに手を置いて祈って、そして主が用いられるようにと。そのことは現代でも牧師の安守式というのが行われるわけですけれども、その大切な使命が新しい人に受け継がれていくという時にも、このように手を置いて祈るということが今日でもあるわけです。 モーセはその生涯を全うしたわけですけれども、続いてヌンの子ヨシュアが起こされて、そして彼がこの約束の地に入り、そしてまた勝利を重ねていき、そしてまたこの全土を治めていくということが次のヨシュア記につながってきているわけですけれども、また私たちもこの信仰の継承が次の時代の人たちに与えられるように、また私たちも祈り、そしてまた自分のなすべき役割を果たしていくものとさせていただきたいと思います。